が推す予定だそうですので、早速始めさせていただきたいと思います。研究発表の司会を務めさせていただきます、宮丸と申します。今日はですね、その5つの応募の中から厳選された、田村真理先生と市川智恵子先生の2つの、発表をお聞きしたいと思います。まず最初にですね、田村先生のご紹介ですけれども、早稲田大学文学研究科博士課程をお受けになってですね、2003年、以来、豊橋技術科学大学に、お勤めになって、今准教授でいらっしゃいます。その後もですね、2006年から、3年間、名古屋大学、国際言語文化研究科で、博士課程で、在籍されて、学んでおられまして、松岡先生の講師を取って、今現在、博士論文を執筆中であります。そのテーマはですね、19世紀英国における女性とミッションというテーマで今現在執筆中でいらっしゃいまして、大変今後の楽しみだというふうに言うと私は言うと大変名前なんですけれども、その関連の今日の発表になるかと思います。タイトルがですね、意見を集う自然とというタイトルでお願いしております。それでは
happened of more than two can the Boston Halloween routine they're visiting, and what was it that led her to volunteer? The temptation here to fall into caricatures. They were morally tidy and mainly visited in a style of Mrs. Fargo is lovely and dressed up black. But this type was probably less prominent than critics like Dickens, Mary Beecham, or movie comics would lead us to believe. 黒ハスカは19世紀の貧民網がしばしば風刺の対象とされたため、異能者といえばつい疑惑された人物を思い出しがちで、またその役割も軽視しがちであると言っていますが、異能者がそのように見られてしまう一因が、カーリブル夫人のようなよく知られた小説の登場人物のためなのです。こうして見ると、高揚感は女性自然家のイメージを悪くした小説とでも言うようですが、果たしてそうなんでしょうか。実際ではこの悪名高い2人の女性だけがこの小説に出てくる自然家なのではなく、高揚感には男性の自然家も出てきます。また、事前化とまでは言えないんですよ。事前的行為をする人物が複数描かれています。高揚感は事前を巡る作品とも言えることです。まずは批判されるべき悪い事前化から見ていきます。まずジェフィー夫人ですが、彼女は事前活動に熱中するあまり家庭を顧みない女性として描かれます。彼女の目はいつもどこか遠くを見ていて、すぐ身の回りのことが見えています。ゼイリー夫人が目下夢中になっているのは、アフリカへ移民を送り、コーヒー栽培と現地人の教育に従事させるというプロジェクトですが、彼女の主な活動は会議への出席と手紙のやり取りであり、特に手紙書きはそれ自体が目的になってしまっているかのように強調して描かれます。このゼイリー夫人のモデルとしてしばしば名前が挙げられるのが、キャロライン・チザムです。チザムはオーストラリアへの移民を助ける活動を行ったことでした。移民の友、エミグランツ・メンと呼ばれました。ディケンズは貧しい人々がオーストラリアへ移住するのを経済的に援助するために彼女が設立した団体、ファミリー・コロナイゼーション・ローン・ソサエティに寄付を送り、ハウスホールド・ワーズにこの団体を紹介する記事を載せるなど、その活動を支援しています。つまり、チザムは悪い慈善家というわけではありませんし、また、あまり身のある活動をしていないように見えるジェイビー夫人とは違って、その活動は確実に成果を残しました。しかし、チザムには家庭での義務を十分果たしていないというジェイビー夫人との共通点があったようなのです。ハンドアウト4番をご覧ください。I dream of Mrs. Chisholm and her housekeeping. The dirty faces of her children are my continual companions. 友人の慈善家、アンジュラ・バーゲット・フルーツに手紙を読むから、ディケンズがその点を気にしていたことがあります。このようにジェリビー夫人についてはその活動が現実離れしていることのみならず、家庭をないがしろにしていることが大きな問題なのですが、その2つは実は表裏一体です。ジェリビー夫人の印象をジャーナリストに聞かれたエスはこう答えています。ハンドアウト5番です。 We thought that perhaps said I hesitating It is right to begin with your relations of hope sirAnd that perhaps, while those are overlooked and neglected, no other duties can possibly be substituted for them. まず、家庭での義務から果たすべきというエスタの言葉からは、どうしても19世紀のドメスティックイデオロギーが連想されるのですが、同時にこの言葉は、charity begins at home という言葉さを思い起こさせます。この場合、ホームは家庭のみならずもっと広い意味を解釈でき、祖国イングランドとも考えられます。とすれば、チャリティー・ディザース・ホームを連想させるエスタの言葉は、遠いアフリカでの慈善活動の途中で、家庭を顧みないだけでなく、国内でも身近なところに援助を必要とする人がいるのに気づいていない、ジェリビー夫人に対する二重の違反になるのです。ディケンズ自身、海外での慈善活動には批判的な意見を述べています。それがハンドアウト6番です。The work at home must be completed thoroughly.or there is no hoop at all, to your tents or Israel, but see they are your own tents. これはアフリカへ移民を送り、現地の人々を雇って農業を行うことで、現地の人々が奴隷として売られないよう経済的に自立させるという、ニジェールエクスペディションと呼ばれたプロジェクトが失敗したことについてのディケンズのコメントです。ちなみにディケンズは、ジェイビー夫人のアフリカ支援プロジェクトは、何らかの現実にあったプロジェクトの風刺ではないと言っています。この二 エクスペディションが彼の頭にあったのは間違いないというふうに評価もあります。さらに交差点掃除の少年ジョーが座って朝食のパンをかじっていたのが福音伝播教会の建物の入り口だったという皮肉な場面にも、海外選挙よりもまず国内で京都のような生活を送っている貧民を助けるのが先ではないかという意識が強く感じられます。ジェイビー夫人と並ぶ悪名高き慈善家パーリブイ夫人は、身近なところおそらく自分の住む教区内で活動していますが、それでも彼女の活動は多岐にわたっています。ハンドアウト7番をご覧ください。ちょっとこれは読みません。この活動的で疲れを知らぬ女性はアボマンビジネスを辞任していますが、彼女の貧民疑問に突き合わされたエスタは、実際慰問の際のパーリブイ夫人の態度はあまりにビジネスライドで傾倒的と認めています。彼女の最大の問題は、ドリス・エリオットも指摘するように、貧民に直に接しているだけに階級間の問題をこじれさせる可能性が高いことです。彼女が訪問したレンガ職人の一家は誰もその訪問を歓迎せず、特に一家の主人はパーリブイ夫人に対する敵意をあからさまにしています。ミドルクラスの女性による慰問は、そもそも貧民階級に援助の手を差し伸べて階級間の橋渡しをするものだったはずですが、やり方によっては貧民階級の間に上の階級に対する反感を生むだけになってしまい、かえって害になるのです。パーリブイ夫人のように慈善活動によってかえって弊害をもたらす女性に対する批判は、当時のいろいろな出版物の中に見られます。慈善活動、特に貧民疑問はブームのようになり、誰もが簡単に手掛けられることもあって、女性の慰問者が増えれば増えるほど安易な慈善活動の問題点を指摘する声も増えました。そして特に女性が批判されるのには理由があったのです。ハンドアウト8番をご覧ください。これは J.S. ミルが1861年に書いた The Subjection of Women からの引用です。下線部のみ読みます。 Education given to women and education of the sentiments rather than of the understanding and the habits inculcated by their whole life of looking to the immediate effects of persons and not to the emotive effects on classes of persons make them both unable to see and unwilling to admit the ultimate evil tendency that any form of charity or philanthropy which commends itself to their sympathetic feelings。 この前の部分で見るが、女性が公共のモラルに関わるところで影響力を持つようになってきているが、その影響力が有益であるばかりではなく、しばしば有害であると述べています。そしてその一因が女性の受ける教育と育った環境にあるというのです。理解よりは上層を重んじる教育を受け、身近なところのみを見るようにしつけられたため、多くの女性たちの自然は unenlightened and short-sighted benevolence であると見るのは似ています。ミルの見解は、安易に金や物を渡すだけの自然は貧者の自立の助けとはならないという合理主義的な立場からのものですが、それとは全く違う立場から自然活動に携わる女性に対する教育の必要性を訴えた人物にアンナ・ジェームスございます。ジェームスは1825年に出版されたザイアリー・オマト・オンリーという虚構の旅行記で一躍有名になった作家でしたが、いわゆる女性の問題、ウォーマンクエスチョンにも深い関心を寄せていて、特に独身女性が事前を仕事にできないかと奮闘したことでも知られています。その彼女の講義に基づく著書 Sisters of Charity, Catholic and Protestant and Communion of Labor においても、当時のミドルクラスの女性が一般的に受けていた教育は慈善活動の現場では役に立たないことが指摘されます。その上で彼女はクリスチャンソーシャリストの F.D. モーリスらが中心となって行っていた講演会を紹介しています。ハンドアウト9番をご覧ください。 The woman called to encouragement and hope was a series of lectures on practical subjects addressed to a female audience to educated women who wished to know what it was best for them to learn before they were fitted toteach. What was surprising and delightful too, they were found ready and willing to deliver these lectures to ladies on practical subjects, 11 distinguished professional men. Of these, 6 were clergymen with 3 physicians and 2 lawyers. The 6 lectures delivered by clergymen dwelt of course chiefly on the duty of well-directed benevolence in a hospital and in the workhouse in parish supervision and district visiting. All ex-medics present feeling. The three lectures by the medical men are also excellent. The two lectures on law, known as it affects the poor and sanitary law, are useful and clear, though technical. そしてこのように女性が慈善活動に必要な心構え知識を聖職者や医者、弁護士などといった専門職の男性から教わる機会をもっと作ろうと呼びかけているのです。女性による安易な慈善活動には問題があるという意識はかなり社会的に共有されていました。エリオットが指摘するように、貧民移民のためのマニュアルが複数出版されていたという事実もあります。ディケンズは触れてはいません。ここには女性の教育の問題も関わっていたのです。公領館に描かれる悪い事件は女性だけに限られません。自称フィナンシオリストのクレイルのミッションは、他の慈善家のミッションに夢中になることだと説明されますが、実際彼にとっての慈善活動は、それに関心を示すことで他人に取り入って生きていこうとする所詮の手段に過ぎないのです。ここで少し用語について整理しておきたいのですが、公領館においてフィランソフィーあるいはフィナンソフィスという言葉は、本発表でいう悪い慈善と慈善家についてのみ用いられています。ミッションという言葉も同様で、一箇所を除いて全てこのエセ博愛主義者たちの活動を指して用いられています。それに対してチャリティーあるいはチャリタボーとか悪い慈善について用いられた箇所もあるのですが、多くは本来のキリスト教徒の美徳としての慈愛の意味で用いられています。公領館におけるこれらの用語が持つ現代の意味は、例えばクイールが自分はフィランソフィストだと名乗ること、また、ジェイリー夫人のミッションを説明する書のタイトルが、テレスコピックフィランソフィーであることなどに明らかでしょう。また、身寄りのないガスタを女中として家に置くスナックスリーの行為がチャリティーであり、また、ジョンにこっそりとパンとチーズを渡すガスタがチャリタボーと形容されるのですが、これらの行為を作者がどう捉えているかは、慈善活動には先ほどのジェームズの引用にもあったように、聖職者や医者などの専門職の男性も関わってきますが、公領館の悪い慈善家にはこの専門職の男性も含まれています。自称聖職者のチャドバンドが本当に専門職と言えるのかどうかは問題ではありますが、福音派非国境の聖職者のパロディーと思われるチャドバンドは、神の存在も聖書も知らない上に堂々と説教されます。しかしながら彼の言葉は全く上に届くことはなく、この説教によってもたらされるのは、スナグスピー夫妻の不和だけでした。以上述べてきた悪い慈善家に対して、公領館にはもちろん良い慈善家、理想的な慈善家も描かれています。彼らに共通する特徴は、決して自らフィランソフィスなどと名乗らないこと、声高いミッションを主張することなく、黙々と自分が良いと信ずることをするという点です。ここでは理想的な慈善家の代表として、ジャーン・ダイス、アラン・ウッズフォード、そしてエスパを見ていきます。ジャンダイスは親を知らずに育ったエスから、育ての親であったおばの死後一人になってしまったのを知って、きちんとした寄宿学校へ送り、ガバネスとして自立できるよう教育を受けさせました。そして期待通りの教養を身につけた彼女を、自らの非貢献人エイダのコンパニオンとして雇うのです。改めて感謝されると、照れてどこかへ消えてしまうジャンダイスは、小裸のミッションを主張する慈善家たちの対極にいる人物として描かれています。裕福なジャンダイスのもとには、慈善家たちからの寄付の依頼が殺到します。公領館にいるときには郵便で、ロンドンにいるときには慈善家たちが直接押しかけてくるのです。ハンドアウトの10番ですが、ちょっと長いので、紹介します。これは多少の特徴はあるでしょうか。実は、チッティケンスの実体験に基づいています。ハンドアウト11番をご覧ください。For a good many years, I have suffered a great deal of charity.But never anything like what they suffer now. The amount of correspondence they inflict upon me is really incredible. But this is nothing. Yet the benevolent man gets behind the piece of the case, lying in wait for my going out. And when I peek shrinkingly from my study windows, I see the atmospheric shadows projected on the gravel. Benevolent police drive up in handsome cabs and stay long at the door.Benevolent anything get lost in the kitchens and are found to impede the circulation of the night cleaning machine. これは1858年にディケンズがエドマンド・ゲイツに宛てた手紙の一節で、ホープが引用しているものです。ホ 性家たちが殺到したのは、ディケンスが著名人だからというだけではなく、彼が同情や善意といった感情と結びつけられることが多かったためだと説明しています。実際彼は多くの慈善事業に積極的に関わりましたし、いろいろな方面に寄付をしていたことも分かっています。それがハンドアウト12番です。 Yet if Dickens found such an assistance which is more trying than comic, it was not exclusively a force of commitment to it. He was after all not only a living public figure but one commonly associated with sympathy and benevolence. And he was in fact surprisingly active in philanthropic work. In 1846-7, for example,He planned and launched the Uranian Cottage with schools, reformatory for women, which he has mainly responsible for overseeing until 1888. Through speeches, charitable readings, and subscriptions, he gave support to 13 separate hospitals and sanatoriums. His banking records show that he made at least 43 donations to benevolent and provident funds. He was willing to be listed as an officer of such diverse.Voluntary bodies as the Metropolitan Drapers Association, the Poor Men's Guardian Society, the Birmingham and Midland Institute, the Metropolitan Sanitary Association, the Orphan Working School, the Metropolitan Improvement Association, the Royal Hospital for Incurables, the Hospital for Sick Children, and even the News Media's Provident and Benevolent Institution.また個人的にも亡くなった友人の家族のために力を尽くすなど、彼自身がかなりチャリタブルな人物でした。エスタイ曰く、良い目的のためには協力を惜しまない心優しいジャーン・ダイスも自然と慈善家を引き付けてしまったのでしょう。ただしディケンスの場合とは違い、彼の寄付が実を結んだ例は作品中には聞けられません。彼の慈善行為の最大の先行例は、やはり一人の孤児エスタを立派に育てたこと。理想的な慈善家の二人目はアラン・ウッドフォードです。彼は医者、サージョンですが、経済的には恵まれず、一時は海軍船員となって海外へ出なければなりませんでした。経済的に恵まれない理由の一つは、彼が良心的で貧しい患者でも親身に世話するためでした。死期が近い女王をジョージのところに置いてもらうための費用を負担したのはウッドフォードでした。そして聖職者シャドバンドが救うことができなかったジョーの魂を救ったのもまたウッドフォードでした。死のところで初めてジョーはウッドコートの言う通りに繰り返すことで祈りの言葉を口にしたのです。富や名声を追うことなく助けを必要とする人々に黙々と尽くすウッドコートをジャンダイスは高く評価していました。そして繊維の仕事を務めて帰国後、英国内で仕事を探すウッドコートにヨークシャーでの仕事を紹介したのでした。理想的な慈善家の最後はエスタです。先に述べたように、エスタ自身がジャンダイスの善意によって高揚感に迎えられたわけですが、その彼女は今度は周囲に善意をお返しをします。カーディフル夫人の貧民以後に無理やり付き合わされたことが縁で、赤ん坊を亡くしたばかりの貧しいレンガ職人の妻ジェニーと知り合ったエスタは、カーディフル夫人にはない細やかな心遣いでジェニーを慰めます。天然痘にかかったジョーを初めに歓喜をしようとしたのもエスタです。ただしこの看病はハロルド・スキムコールの横割りで失敗してしまいましたが、さらに親を亡くしたチャーリーをそばに置き、勉強を教えながら女中として訓練しております。エスタはただ親切なだけではありません。ガバネスになるための教育を受けているエスタは、自分では認めないものの、実はかなり鋭い洞察力の持ち主で、見かけだけのあるいは自己満足に過ぎない事前は見破るだけでなく的確に批判しています。それがハンドアウトの13番。We both felt painfully sensible that between us and these people there was an iron barrier which could not be removed by our movement. カーリクル夫人が越えることができなかった鉄の障壁を彼女が越えることができたのも、カーリクル夫人の失敗の原因を正しく見極めていたからです。エスタは最後にウッドコートと結ばれ、ジャンダイスが用意したヨークシャーの高揚感の主婦に、ヨークシャーでのウッドコートの仕事も貧者が対象の医療行為で、華々しい成功を見込めませんが、理想的な慈善家である二人にはそれが大した問題ではありません。ウッドコートはそれまでと変わりなく熱心に貧しい患者たちの世話をし、エスタは夫に対する感謝の声を耳にするだけで満足しています。最後の章でエスタは夫と一緒に外出することはないと気になる発言をしています。ハンドアウトの14番。 I never walk out with my husband people blessing. I never go into the house of any degree, but I hear his praises or see them in grateful eyes.これは人道的、良心的な医師である夫の仕事を積極的に、つまり家の外に出て一緒に活動することで支えているわけではないということだと思われます。彼女の自然が決して家庭の枠をはみ出すものではないということを強調しているのでしょう。ここでもまたドメスティックイデオロギーを思い出さずにはいられませんが、エスタもウッド校でも与えられた環境に満足し、自然をそこから抜け出す手段にはしていないとも考えます。それは同時に、2人の慈善行為はあくまで個人的なもので、その成果も個人的な範囲に限られるということであります。しかしながら、声高に破壊主義を唱える慈善家たちの仕事が身を結ばない中、地道で人目を引かない2人の慈善は、確実に受け手に受け入れられているのです。まとめてあります。高揚感は、複数のプロットが複雑に絡み合った重層的な作品ですが、こうしてみると、ジャーナリストのチャリティーによって救われたエスカが、チャリタブルの女性に成長し、同じくチャリタブルなアラン・ウッドコートと結ばれるというプロットが浮かび上がってきます。エスカをめぐるプロットは、理想的な自然を追求するプロットにもなっているのです。第8章でジャン・ダイスの自然に対する考えが明らかになるところがあります。ハンナは50号があって。He has been asked that there were two classes of charitable people. One, the people who did a little and made a great deal of noise.The other, the people who did a great deal and made no noise at all. これはディケンス自身の意見でもあるでしょう。高揚感では自らのミッションについて有名に語る慈善家ほど大した成果を上げられないからです。彼らの活動は思いつきだけの無謀なものであったり、見かけだけのものであったり、社会的上昇を目指すための手段に過ぎなかったりします。一方、ジャンダイスの言う静かに多くのことを成し遂げるタイプの慈善は、少なくとも高揚感においては個人的な自然ということになります。ジャン・ダイスのウッドコードのエスカも皆自分のできる範囲で個人的な善意から周囲の人を助けているのです。まさにチャリティ・ビギンザーズ・ホームと言葉が多いです。これは考えてみれば不思議なことであります。ディケンズは自分が慈善活動に関わった経験から個人の善意だけでは例えば都市の貧困や衛生の問題などは解決できないことが分かっていたはずです。にもかかわらず自然の問題を大きく取り上げた小説高揚感では、組織的な慈善活動については問題ばかりが目立ち、個人的な活動に軍配が上がるのです。現実には慈善活動は組織化、専門化へと向かっており、1850年代、60年代に慈善に携わる女性の教育の必要性が問題になったのはそのためです。高揚感の理想の慈善は時代に逆行しているとさえ言えるかもしれません。これには前者の語りとパーソナルのエスカの語りを使い分けて、社会の制度や組織と個人を対象した高揚感という小説の構造が関係しているのであります。前者の語りでは最後にジェズミン・ボルトの後輩を語るのに対し、エスカの語りは新しい高揚感で幸せな生活で締めくくられるように、この小説では希望は個人に託されます。慈善についても同様で、慈善活動が組織化されていく時代だからこそ、原点に戻ってその元となるべき個人の慈愛の精神を強調しているのです。高揚感は当時盛んに行われていた慈善活動を扱っており、作者ディケンズは自分でも慈善活動に深く関わって、その実態をよく知る立場にいました。しかしながら小説世界は必ずしも現実とは一致していません。高揚感における慈善は当時の事情を踏まえながらも、現実をそのままに反映しているわけではありません。ディケンズが高揚感で試みた理想の慈善の追求は、慈善活動が組織化、専門化していく動きの中で立ち止まり、もう一度個人の善意のレベルに戻って、慈善の本質を考え直すことだったのです。以上で発表終わります。
ディケンズの、慈善に対する考え方、そのスタンスという、内容だろうと思いますけれども、皆さんの方から、コメント、ある質問などですね、どうせ時間をしますので、どうしようしていただきたいと思います。
理想的な自然かというと、ジャンダイス。 ジャンダイスのですね、このスキンボールに対する姿勢ですね、事前監督としてですね、それとレスターとの関係ですね、ゲスターとの関係。
Thank you. 先生が、船に行くみたら、気持ちの方もいらっしゃいますが、
Thank you. こっち向いて。すごい。ビデオだけに止まってなくていいよ。うわ、リンちゃん動かんで。うわ、リンちゃん、やめてくれ。